堀本裕樹17音の夜。
こんばんは。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も豊崎さんにいろいろお話を伺っていきたいんですが、まず今日は豊崎さんにお好きな俳句を選んでいただきました。
はい、
はい、豊崎さんの方からご紹介お願いします。
はい。ポンプポンプ音符ポンプの四重奏、米光和成さんですね。
はい、どっかで聞いたことある、はい、
ありますね、
俳句ですね。
はい、
はい、これは確か東京マッハ第1回の、はい、
第1回です。
渋谷アップリンクですね。
はい、
そこで米光さんが出した句です。
はい、
はい、この句を選んだ理由は、
はい、
はい、
あのね、もともと私あの小説だけじゃなくて文芸全般が好きなので、あの本当に有名なね、俳人ですけども読んでなくはなかったんですよ。だけどね、私あの、まあ、この句がきっかけではあるんですけど、東京マッハが一番の大きなきっかけですけど、うん、
はい、
解釈する楽しさっていうのをね、うん、に開眼したんですね、これで。
あ
のポンポポンポ音符ポンポの四重奏の時に、
はい、
みんなが字面ばっかり言ってたじゃないですか。
そうでしたね。
でその時に私が外野から違うよって、ほら音符ポンプが音符の形だから、ポンプポンプ、はい、音符音符音符音符なんだよって言ったじゃないですか。
は
い、
そうですね。
まあ、あの快感ですよ。
あれはね、結構衝撃走ったんですよ、はい、会場で。みんなそのなんだろう、形がね、見立てっていうのは見抜けなくて、うん、そこをね、豊崎さんにズバリと言われて、おーっていう声が会場に満ちて、
すごい楽しくて、うん、それであの東京マッハって、あの堀本さんと、
はい、
それからあの千野さんと、
はい、
作家の長島優さんと、はい、で、ゲームデザイナーの、米光和成さんじゃないですか。でいつもあの堀本さんがゲスト招かれて、挨拶句やるでしょ、
はい、
あれがまた楽しいんですよね。
ありがとうございます。
選句用紙をこうもらって、はい、見に来る人たちってみんなこうね、自分でこう丸つけたりするわけじゃないですか、はい、選ぶでしょ選句、はい、でその時にまず挨拶句ですよね。何が挨拶句なんだっていう。だからやっぱりね、そういうこう、うん、東京マッハでその参加型として楽しめるあのイベントなので、
はい、
私はあの自分はあの小説もそうですけど、うん、小説書かないんですかとかよく聞かれるんですけど、うん、全然書く気とかなくて、
はい、
私はとにかく鑑賞するのが好きなんですね、
うんうんうん、
解釈したりっていう、はい、でこれもね、やっぱりこのポンプポンプ音符ポンプの四重奏で皆さんが褒めてくださって、うん、よく見抜いたって言ってくださって、
はい、
それでね、やっぱりね、褒められて育ったんですね。ああ、俳句は解釈が楽しいとかと思って。
ああ、嬉しいですね。
なんかね、やっぱり17音でちょっと短いじゃないですか、うん、でも研ぎ澄まれされた言葉じゃない、選び抜かれた言葉たちの連なりじゃないですか、うん、
はい、
そこでね、やっぱりね、いわゆるこう行間の思いとか、行間のそのいわゆる企みですよね、
はい、うんうん、
そういうもんをね、こう解釈するのって楽しいなと思って、
はい、
マッハはそれでやっぱりもうコンプリート、もう絶対欠かさず行きますっていう。
もう叙叙会兄弟マッハ、ね、全部見ていただいてるんで。
叙叙会は本当にあのスプールが、
はい、
あのね、叙叙特集でしたっけ、叙叙号ですよね、あれ、
はい、
ジョジョの奇妙な冒険の叙叙号で、
はいはい、
その中で東京マッハの面々が叙叙、はい、を題材にして句を作ってきたんですよ ね、
はい、そうですね。その企画自体がちょっと不思議な感じなんですけど、
はい、いや、それが素晴らしくて
、はい、
私前回読めなくて半分ぐらいあの読んだところで参加して、
はい、
読んだところにのテーマにしたやつは分かるじゃないですか、
はい、
だけど後から私追いついて結局全部読んだんですね。
あ、読んだ。
そうすると、はいはい、自分が読んだところまたさ、あの選句用紙見てこうやって、あ、これそうだったのかと思うでしょ。もうすごい、ジョジョは楽しいわ、うんうんうん、俳句は楽しいわで、
はい、
もうジョジョ句会はもう素晴らしかったですね。
それ嬉しいですね。
楽しかったです。
ジョジョを読んでもう一回そのマッハの国に戻っていただいたのが嬉しいですね。
そうなんですよ。
ありがとうございます。
痺れましたね、
はい、
皆さんの国
嬉しいですね、はい、ではここで一曲おかけしたいんですが、
あの先週もね、はい、ご紹介したあの小島啓太にラブさんの中のアルバムの中の、
はい、
小島啓太っていうアルバムの中の一作なんですけど、
はい、
田中ののりちゃん、小島啓太にラブさんです。
堀本裕樹17音の夜。
堀本裕樹17音の夜、今夜は書評家豊崎由美さんをお迎えしています。今回豊崎さんにお願いして、はい、今外国文学を一冊あげるとしたらということで、一冊ねおすすめいただいたんですが、
はい、
豊崎さんの方からご紹介の方をぜひお願いします。
はい、三春愛和 もう一つの町川出書房新社から、税別1900円で絶賛発売中です。
はい、ありがとうございます。この作品をお選びになった理由ってございますか？
はい、先週もねちょっと言ったんですけど、最近本当ここ数年ですね、うん、非英米作家の紹介が進んでるんですね、はい、でこれもですね、チェコの作家なんですね。
チェコ、
チェコの作家っていうとカフカとか、あと存在の耐えられない軽さのミラン・クンデラとか、はい、映画にもなりましたが私は英国王を救治したのフラバル・ボフミルとか、はい、まあ、あと三将王戦争のカレル・チャペックとか有名ですけども、このミハル・アイバスっていうのは、はい、やっぱりそのカフカを生んだ町の人だなっていう感じはしますよね、
う
ん、
そうですね、はい、僕もおすすめしていただいて読んだんですが、はい、本当に面白くて、
あ、よかったです。
もう一気に読んじゃって、はい、で僕が、まあ、一言で感想を言えって言われたら、キリコの絵の背景で、うん、
なるほど、
そのダリの絵のキャラクターがうごめくような、う
ん、あ、なるほど、
イメージだったんですよ。
そうですね、うん、いいですね、わかりやすいですね。
ありがとうございます、はい、なんかそういう不思議な絵画を連続でこう見せられてる感じ、うん、で展開も素晴らしいし、うん、翻訳も見事、
はい、
ということで読みやすくて、なおかつその世界観がもう独特で ね、うん、そうですね、ものすごく惹かれました。
まあ、これは語り手の私が、雪の降りしきる冬のある日、はい、プラハの、古本屋で濃いスミレ色のビロードで装丁された不思議な本を見つけるところから始まりますよね。
はい、
で中を開くと、もう全く見たことがない判読できない未知の文字が連なってる、うん、
はい、
でその本を買うんですね私は、
はい、
で大学図書館に専門家を訪ねて意見を聞くんですけど、うん、もうそこから次から次へと不思議な、不思議な光景を、はい、まあ、見聞きするようになるわけです、
はい、
ところが面白いのが、うん、そのもう一つの街っていうのがいわゆる現実にあるそのプラハの街にあるんですよね。
そうですね、
どっかよそいじゃないんですよね、
はい、
その同じ町にあるんですよね、
はい、
ただみんなが見えないっていうだけで、うん、
そこがね、すごくリアリティがあって、その日常からちょっと踏み込めたところに非日常の世界が異世界が広がってるという、うん、この着想が非常に面白くて、
うん、でなんかこうその私にいろいろそのもう一つの、ま、町について調べている私に何かものを聞かれて、はい、大事なことを喋っちゃうと緑の路面電車に連れてかれるとか、
そうそうそう、あれちょっと怖いんですよね。そうそうそう、スーッと来るんですよね。
そうそう、でその路面電車っていうのがもうなんだか森とか畑とか突っ切って、うん、もう最後はなんかチベットの総員まで行っちゃうのっていう、
そうそうそう、
ちょっとねデタラメにも程があるっていう。であと深夜の大学で、はい、室内の奥地での大戦争についてのこう、うん、講義が行われるというのも面白くないですか。
面白いですね、
自分の家の中で実はもう歴史に残るような大戦争が行われているっていう、うん、それも私たちには見えないだけっていう。
そうなんですよね、うん、
あと主人公が深夜の、はい、なんか鐘楼の回廊でしたっけね、はい、サメと格闘するとかあるじゃないですか。
格闘しますね、
プラハの街って結局チェコっていうのは内陸の国だから、はい、海ないですよね、
はい、
でもこの小説の中って実は海洋生物がいっぱい出てくるじゃないですか。
エイ、うん、はい、も出てきます ね、
ね、巨大なエイに乗って空を飛ぶとか。
空飛ぶんです、
はい、すごく面白いですよね、そのイマジネーション豊かで、
うん、
はい、
このミハイル・アイバスはね僕追っていきたいと思います。
あ、よかったです。私ねこれが売れるとね、
はい、
きっと、はい、非常にこの人のもう一つの代表作って言われてるね、
はい、
黄金時代っていうのが訳してもらえそうなんですよ、うん、
あ、それ読みたいです。あ、まだ訳されてないんですね。
訳されてないんですよ。これねスウィフトのガリバー旅行記の想像力と、はい、レヴィストロースの悲しき熱帯に見られる知性が、
はい、
ナボコフやボルヘスの文学的機構を通して表現された異形の大作っていうね訳者のね方が紹介、安倍さんが紹介してくださってるんですけど、
はいはいはい、
きっとこれが売れるとね、
はい、
安倍さんに訳させてくれるんですよ。川出が
来ますね。
そうだから売れろっていうね、感じですね。
僕も次読みたいんでぜひ、ね、もう皆さん買っていただきたいですね、これはね。
そうなんです。いや、はい、でも嬉しいです。俳句もやっぱり、はい、17音しかない世界から、その解釈する人の読み手のこうなんていうかな、リテラシーが高かったり、うん、想像力が幅が広い人だといろんな世界が立ち上がってくるじゃないですか、
はい、
で作者も思っても見なかったような解釈とかしてくる人とかいません？
いますね。
いますよね、
はい、
やっぱりそういう作品が私は豊かだと思うんですね、うん、俳句でも、うん、一つの見方しかできないっていうのは実はつまらないことで、うん、
なるほど。
でまさにこの ミハル・アイバスっていうこの人が書いたもう一つの街ってそういう感じなんですよね。
そうですね。
幾重もの楽しみがある、小説を読むっていうことには、そう教えてくれる。それからね、この人があのいわゆるこうチェコっていう、歴史上大国に翻弄されてきた国ですよね、いろんな支配を受けて、だからなんか思ったんですけど、このもう一つの街っていうのは、チェコそのもののことなんじゃないのかなっていう。
なるほど、そっか、そういうパラレルワールドが、
いわゆる西洋のすごく大きな強大な国たちからは見えない国としての、中央の、中の欧州のですね、中央のそのチェコもメタファーになってるのかなとかと思っちゃいましたね。
なるほど、そういう意味では本当に象徴的な表現が多いので、そのメタファーで読み出すと、さっきの話じゃないけども、どんどん広がって解釈が膨らむ、そういう文学ですよね。
でもね、分かんないところとか分かんないまま読み続けていけばいいと思うんです、これ、とにかくミハル・アイバスが展開していくイマジネーションの波に乗っちゃえばいいんですよね。
そうですね、
それが一番楽しい読み方だと思います。
僕もそういう流れるままに読みました、
ですね。
はい。そして僕からのね、おすすめの本ということで、本の雑誌社から刊行されている豊崎由美さんの書評集、ガタスタへの教授、場外乱闘編。
気を使っていただきまして、ありがとうございます。
2005年から2012年までの書評がまとめられています。でこの本は日本語の作品はもちろんなんですが、外国文学もね、多数書評が収録されていまして、本当に拝読して面白かったです。
ああ、よかったです。
でたくさん読みたい本がこの中にあったんですが、外国文学で一つね、挙げるとすれば、僕はタオリンさんの EEE。
それすごいね、渋いですね。
そうですか。
そこに目を留めていただけたっていうのは渋いなと思いますね。
これは山崎まどかさんの役で、川出書房新社から出てますよね。で僕これ読みたいなと思ったのは、まず書評として豊崎さんのそのなんだろう、経験したこと、その1983年の豊崎さんが最初に出てくるんですよね。で編集プロダクションにいらっしゃって、そこでちょっとうつうつとした感じが、
そうですもう本当に未来が真っ暗っていう、非常にどうなるんだろうと思ってた時代ですからね、大学出た後。
この頃は書評の方は、
いや全然ですよ。もうそこから10年間ぐらいは本当に生粋のライターとして、人物インタビューから対談のまとめから特集の取材からとかも何でもやってました。
その EEE の、主人公アンドリューが大学卒業後、ニューヨークで図書館と映画館の仕事を掛け持ちしているんだけども、その両方クビになっちゃった。
そうです。
結構この主人公も夢があるんだろうけども、うつうつしてる感じなんですよね。
本当に今のね、若い人たちが読むとね、結構共感できる小説だと思いますよね、内容的に。
そう思いますね、で僕も実はそういう何ともできない時期があったので、だから自分の原点に帰るためにも、なんかこの EEE っていうのを読んでね、なんかあの頃を思い出して、なおかつこのアンドリューっていう主人公ちょっとね、追ってみたいというか触れてみたいなと思って、でここに出てくるそのハムスターとか、イルカとか、これはどういうふうに出てくるんですかね。
これ本当にやっぱり象徴ですよね、アンドリューのその時の精神状態とか、アンドリューの中の毒々しい魂もあれば、そういう清らかな純な魂もありますよね、それのね、ある種のね、象徴として出てきてるんだと思いますよ。可愛いんですよ、この動物が出てくるところが、
その動物に出会っただけでも、この本は読む価値があるというか、
私はそう思いました。 ね、この主人公本当にちょっと嫌なところのある人で、ひがみ根性でも凝り固まってて、インド系アメリカ作家でジュンパラヒリっていう人がいて、日本でも停電の夜にっていう短編集ですっごい人気が出た人なんですよ ね。その人が売れてることに対するもう呪いの言葉がダラダラダラって書いてあるんですよ。なんであんな小説が売れるんだとすごいね、ひがみ根性がね、またリアルなんですよ。
なるほど、 そういうところもちょっと楽しめそうですね、はい、でこの書評の最後にね、はい、この小説を全てのうまくいっていない若い人たちに熱烈推薦いたしますというふうに、はいね、豊崎さんも大絶賛の小説なので、はい、僕もまずこれから読んでいきたいと思います。 ありがとうございます。最後に豊崎さんがこの本に込めた思いっていうのを、ねはい、ちょっとお伺いできればと思うんですが、
私ねなんで本読むんですかとかなんで小説読むんですかってよく聞かれるんですけど、はい、本ってね小説読んでる時って結局ここではないどこか、うん、私ではない誰かに気持ちをこう飛ばすってことですよ ね、はい、そうですね寄り添わせたり、うん、でそれってどういうことかっていうと自分ってすごく小さな檻だと思うんですよ、はい、すごくこう私なんていうものは小さなものだと思う、うん、そのね小さな檻の中からちょっとだけ外に出られるんですよね。なるほど。もしかしたら読んでる間しか出てないのかもしれないけど、うん、それでも自分ではない誰かに想像力で気持ちをこう沿わせるっていうことをするわけですよね、うんはい、それがやっぱり自分にとっては大事なんだなと思って、うん、それがないとやっぱりもうなんだろう救急として息苦しくて生きていけないっていう感じなんですよね、
うん、
で同じような人たちに向けて書いてるっていう感じです。この私は
そ
のこの本を同じ人たちに向けて手渡したいなっていう、
うんはい、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
そろそろお別れの時間となってしまいました。ね、もう本当ねこの書評の中でも一冊ずつぐらいね触れたい気持ちなんですけども、ね、本当にありがとうございました。今夜のゲストは書評家豊崎由美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
堀本裕樹17音の夜。